ジ
の
ラジ
ジモラジ。
北区の皆さん、こんばんは。1月20日水曜日、時刻は午後7時を回ったところです。この番組はですね、立命館大学産業社会学部20酒田ゼミの学生が3つのチームに分かれて、お送りする地域密着型ラジオです。
はい、
はい、じゃあいつものね、いっちゃいましょうか。
はい、
はい、今回お相手を務めます私たちは、
開始3分で心をつかむチームカップラーメンです。
はい、スープ担当マナマナこと鈴木マナです。
マナマナ。
野菜担当ミカさんこと石倉ミカです。
ミカさん。
メマ担当久保ちゃんこと久保真奈です。
久保ちゃん。
はい、ということで今日は野菜とメマのスープ、
スープですね
初めてのね、女子会メンバーでお送りします。
確かに、はい、新型コロナウイルス感染防止のためですね、マスクの着用に加えまして、スタジオ内にはアクリル板が設置されています。はい、また人数制限が厳しくね、なりましたので、ミキサー含め3人でお送りいたします。
はい、
はい、ということで、もう泣いてるね。
もう泣いてるよ。
本日久保ちゃんはですね、まあ、音楽やジングルなど手元で操作ね、機械操作しながらおしゃべりもするということになります。
うん、そうなんです。もうなんかもう今も始まってんのかもう分かってない状態でで
もなんかすごい緊張してますよね。
そうそうしてます。なのでちょっと様子を見ながら喋っていきたいなっていう感じで、はい、うん、口数少なくても決してやる気ないとかではないので、
資料を皆さん、
あの、先に言っときます。はい、心の声がね、漏れたら申し訳ないです、ね、やばいやばいとか言って
全然楽しみにしてます。
頑張ります。うん、はい、
さあ、今日ね、スタジオこの後ろもね、ちゃんとあの換気をしてお送りしてるんですが、です、ね、寒いよね。
はい、
ちょ
っとね、
寒いですね。
はい、今日はあの二十四節気の一つ、大きく寒いと書いて大寒です。まあ、1年のうちで一番今日寒いと言われている時期に当たるんですけれども、女子3人ですからちょっとこのスタジオから温かいムードをお届けできたらななんて思います。
はい、
はい、そんな放送にしていきましょう。
はい、
本日のキーワードリレー、お題は僕私のアンダーグラウンド。そして地元を丸々するラジオでは SDGs な取り組みをされているコーヒー専門店のサーカスコーヒーをご紹介します。そしてお悩み解決プレゼンでは、今日ミキサー頑張ってくれてる久保ちゃんのお悩みを全力で解決したいと思います。
はい、またジモラジでは感想やお便りなどを絶賛募集中です。ツイッターアカウントはローマ字小文字で、アットマーク JIMORAJI 数字で20、ハッシュタグはリッツジモラジ、リッツはカタカナ、ジモラジはひらがなでツイートしてください。それではチームカップラーメンのジモラジ
始まるよ。
開始3分であなたの心をつかみます。チームカップラーメンのジモラジ、いただきます。
キーワードリレー、
前回のチームに与えられたキーワードについて自由気ままにお話をするコーナー、キーワードリレーのコーナーです。
はい、
今日のキーワードは僕私のアンダーグラウンドということなんです
アンダーグラウンド
チームポップコーン、なんかちょっとね、うん、こんなお題みたいな感じなんですけれども、
やってきましたね。
アングラの定義ってなんだっていうところなんですけど、
いや、なんかね、うん、人に言いづらいですよね、普通に。
そうですよね、アンダーグラウンドイコール言えないな、だからここで言っちゃっていいのかな、
この明るい番組で言うやつじゃないと思うんですけど、
はい、いやアングラ、
まあでも ね、
そうね、
お題なんで、
はい、
行ってきましょうか。行くしかない。
私もこう一生懸命絞って絞って考えたんですけど、
はい、
私の場合はアイドルのファンだっていうことをなかなか言いづらかったということで。
そうなんですね。
だってあんまりね、言えないじゃないですか。
そう言いにくいという点では、アングラをもう広い定義で取って感じですね。
まあ この、ね、ラジオの中でもお届けしてますが、私嵐の大ファンなんで、はいはい、2007年頃にファンだったんですけど、
はいはいはい、
その頃も絶対誰にも言わなかったですもんね。
でももう人気あった気しますけど、
ね、いや、あのやっぱり年齢的なものがあって、ね、ちょっと言いづらいなって、はい、全力でその頃は、はい、隠してました、
まあ、でも今本当に地上に出てきてますから、
もう嵐とかも地上の、
そうね、地上の人物ですから。
はい、
久保ちゃんはどうですか？
あ、私アングラ結構ね、アングラなんですよ、うん、
存じ上げております。すいません、はい、
結構ねそのアングラ系漫画で一個すごい好きなのがあって、
うんうん、
私はこの変な、あの本当趣味悪くて漫画とか映画のでこの私は悪趣味に目覚めさせた漫画がライツ光クラブっていう漫画があるんですけど、
はい、
あのね本当だったら調べてみてくださいって言うんですけど、うん、ちょっと本当に苦手な人は苦手だと思うので、うんうんうん、言いません。私はもう見ない方がいいと
何も話進まないじゃん
なんかね、まあ絵も、絵がねすごい綺麗で、出てくるのはきもう美しい男の子たちがやっぱ出てくるんですけど、でもまあ、
はいはいはい、
その男の子たちが、まあ、ちょっと大変なことにちょっとお食事時なのでね、あんま言わないでおきますけど、うん、まああの臓器が、
おやだやだやだ、
てんてんてん、臓器がどうなる言ってないからね、ちょっと私のアングラの趣味、まあそんな感じ、
ね、とんでもないですね。
あの心に余裕がある人はぜひライツ光クラブ調べてみてもらえたら、
なんか興味津々、
いやマジです
か、ほんと好き嫌い、倫理観とかゼロなんで、
ちょ
っと怖いな、
ね、
そんな感じ。なんかね実写映画がね、うん、やってて、
え
その実写映画に出てるのがあの野村周平くんとか間宮祥太朗くんっていう、あの結構王道イケメンが出てて、それにこう釣られて見ちゃった人が、あ思ってたのと違うってなって途中でリタイアした人が多いっていう話なんで、ちょっとあの映画も釣られて見ないようにっていうい
やいやいや、そんな釣られますよね、ここまで行っちゃうとね。
確かにね、本格
アングラな話でしたけども、まなまなどうですか？
私はですね、私もちょっと映画の話があるんです、
うんうんうん、
あの山本まさし監督のロビンソンの庭っていう、まあだいぶちょっと昔のね映画があって、それが結構とんでも映画というか、なんか
とんでも映画、
あの自然に支配されていく人間の話なんです、でまあそれはいいんですけど、でも大好きなんですよ私、でそれが最近あのデジタルリマスター版でやってて、で見に行ったんですけど、うん、まあその音楽を担当してるジャガタラっていうね、あのグループの、
うんうん、
まあフロントマン江戸明美がいて、うん、その人も出演してるんですこの映画に、で音楽も担当しててって感じなんですけど、
うんうん、
そのジャガタラが、まあ、いわゆるアングラで
うん、うん、
あのジャガタラのライブパフォーマンスがすごい
もうすごい
過激なんです、ね、
言えない、
わかるよ、なんかその
言えないね、
本当にもう道徳も倫理も欠片もない感じなんで、ちょっとはい、気になる人は調べてみてください。
そう、はい、そんなんばっか
ね、アングラすぎて言えない、
ちゃんとできてるよね私ら。
あでもね、うん、でもね、うん、あの音楽はとてもあの一曲私好きなのがあって、
うん、
でその映画のシーンの中で主人公が、まあ、あの壁にね書いた落書きがあるんです、
うんうんうんうん、
でその落書きがいきなりバンって出てきた時に、あのそのジャガタラの、夢の海っていう曲が流れるんですけど、
うんうん、
もうそれがすっごくねいいんですよ、もうとってもとってもいいので、あのあれです、
うん、
サブスクリプションやってるので、
はいはいはい、じゃ曲だけ楽しめるよねっていう
聞いてください、
うん、
曲は本当にジャガタラです。
私アングラ多分いけるんで、ちょっと見ようかなって思いますけど、
あ映画自体はアングラじゃないんですよ。
あ
そうですそうです、そのジャガタラっていう、
あそうかライブパフォーマンス、ね、
そうそうそう、もうもうもうって感じなんで、
気になるな、
気になりますね、
なんか興味津々すぎて、私絶対検索します後で、
マジっす、
うん、
あの責任は取れませんっていうのは言っときます、はい、どうしよう、じゃあ来週のお題ですかね。
そうですね、そろそろ
しましょうかね。
怖いこと多かったなと思って、うん、あ怖い 内容の話ばっかだったじゃないですか、ね、今日、ね、まあ、少年の臓器が、うん、なんか、なんかライブパフォーマンスがとか怖かったので、うんうん、なんか怖い話とかどうですか、
恐怖体験、
うん、そうですね、なんか、うん、もう全然その広い意味でなんかバナナの皮でこけましたとかでもいいし、なんか怖い話
そんなことある、
どうですか。
え、全然いいと思います、ね、来週のお題は恐怖体験でいきましょう、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
はい、
そんな感じでいいかな、
みんなのね、はい、恐怖体験どんなのが出てくるか楽しみにしたい
なと思います。アングラよりはやりやすいと思います。
全然何持ってます
だね、はい、
はい、こんな感じで進めてきましたけど、うん、そろそろ終わりの時間ですの で、
う
ん、
そうですね、
はい、以上キーワードリレーでした。
地元をまるまるするラジオ、
ここからは地元をまるまるするラジオのコーナーです。立命館大学20酒田ゼミが3つのチームに分かれて、それぞれが SDGs を考えるテーマを設定しています。私たちは地元の産業文化を再発見をテーマに、京都市北区の産業や文化を学生目線で取材をしてスタジオで報告をしています。
はい、
はい、ということで今回取材担当だったのは誰ですか。
はい、私です。そうです、はい、今回はですね、京都北山で自家焙煎コーヒー豆を販売しているサーカスコーヒーというお店の店主渡辺義則さんに取材をしてきました。
はい、
はい、このサーカスコーヒーさん、そして渡辺さんはですね、本当にとっても人との出会いを大切にしているんですよ、はい、直接お会いしたかったんですけど、まあちょっとね、今新型コロナウイルスの影響でですね、今回は私一人がオンラインで取材をしています。
うん、ね、ちょっと残念ですけどね、
はい、そうなんです。実はだいぶ前にこの、まあ、ラジオで、アポ取ってないくせにちょっとお話聞くつもりなんですよとかって
なんかあったね、そんなのね。
いや、もうあれそうそう
そう、
ほん
まに
大丈夫かって、
私もヒヤヒヤしてました。もうやっと今回念願の取材で、本当にもう良かったですよ。石倉さん、とってもこのサーカスコーヒーさんに興味があったんですよね。
はい、ちょっとね、今ね、携帯でサーカスコーヒーさんの外観を、はいはい、見てるんですけど、これすごいですよね。古い建物でコーヒー屋さんに全く見えないんですけど、
はいはい、築約100年の町屋を改築して、サーカスコーヒーさん建てたそうです。で、過去に一度ね、私お邪魔したことがあるんですけど、うん、その趣を残しつつ、とても内装はおしゃれでこうポップなとこで、機械でお豆もぐるぐる回ってます。そうなんですよ。
私は、はいはい、もう全く行ったこともなくて、うん、今の情報だと、うん、築100年の町を改築、うんうん、豆が回ってるしかちょっと今情報がなくて、
全然情報ないですね。
これね、みんなと、まあね、リスナーの皆さんと一緒にちょっと今日は学んでいくということで、はいはい、
そうですね、リスナーの皆さんも楽しみにね、くぼちゃんも楽しみに、
楽しみ、
うん、お聞きください。それではサーカスコーヒー店主渡辺義則さんのお話です。どうぞ。はい、今回はですね、サーカスコーヒー店長の、渡辺義則さんにお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、
渡辺さん、いきなりなんですけど、
はい、
渡辺さんがコーヒーに魅力を感じられたのってズバリいつからなんですか。
ですね、実はそのまあ、よくコーヒー屋さんってすごいコーヒー大好きな方がこうずっと勉強されてされるんですけども、はい、僕も大学の時とかは全くあまりコーヒーに興味はそのなかったんですよ。
そうなんですか。
はい、で、まあ、どっちかというとこう環境系のことに興味があって、大学もちょっとそういう水産の学部に入ってまして、で就職先も、インドネシアの方で、真珠の養殖の仕事をしてたんですよ。
真珠ですか。
わかります。真珠の養殖っていうちょっと特殊な仕事をして
ます。そうですね。すごい、聞いたことないです。はい。はい、
そうですね。そうそう、あんまりないと思うんですけど、それをまあインドネシアでやらないかみたいなんで、ちょっと就職して、
はい、
2年ほど現地で、現地のまあすごい田舎の島で。 こうあの真珠の養殖をしてたんですけども、まあ、ちょっと体調不良とか、まあ、治安も悪くなったりして、まあ、ティモールっていうところにいたんですけども、はい、まあ、ちょっと内戦があったりとかして、で、まあ、ちょっともう退職して辞めることにして帰ってきたんですよ。で、まあ、次何しようかなっていうタイミングでたまたまそのコーヒーの工場募集があって、で、まあ、なんかこう世界とつながる仕事がしたいなっていうのもあったので、
はい、
まあ、そこでそのコーヒーの、まあ、会社で話を聞くと、まあ、そのブラジルでコーヒー農園とかに行けるかもよみたいなお話を聞いてで、まあ、面白そうだなっていうので、あの、まあ、就職することになったんですよ。
で、
そうなんですね。ちょっとその、まあ、たまたま入れてもらった会社なんですが、新しい工場の立ち上げとかがあって、
はい、
まあ、そこの品質管理とか研究開発のことをやらせてもらうようになったんですよ、はい、で、全然コーヒーのことを知らないのにいきなりそういう部署で配属していただけたんで、
はい、
ちょっとこれちゃんと勉強せなあかんなと思って、はい、まあ、そこからコーヒーの勉強するようになったんです。で、勉強していくうちに、あの、僕全然コーヒー知らなかったんですけども、
はい、
まあ、すごくこう世界とのつながりもありますし、まあ、自分が住んでたインドネシアとか発展途上の国とかともすごい関わりの深い、まあ、商材であったり、ものなので、そういう意味ですごくそこで興味を持って、まあ、仕事と言いながら、まあ、コーヒーを勉強するのが仕事みたいな、まあ、ポジションでやらせてもらってたので、
はいはい、
どんどんどんどんそれで、まあ、仕事も込みでコーヒーの勉強と魅力を感じて、まあ、そうですね、ハマっていったっていう感じです、
ね、そうなんですね。なんかお聞きしていてすごい世界とのつながり大事にされてるんだなって思いました。
そうですね、うん、ただ単にこう旅行で行くんじゃなくて、なんか仕事として世界とこうつながりたいな、
はい、
まあ、でないとやっぱりこう本質のとこって見れないかなっていうのも思ってたので、
そうですね、
なんかちょっとこう入り込めるような感じで海外とつながりたいなっていうのが、まあ、思ってたので、まあ、そう思ってたらなんかそういう方向に行くのかなっていう感じで、どんどんそうなっていった感じですね。
そうですね、もう本当に、はい、その方向に行ってコーヒーにたどり着いたっていう感じですね。
感じですね。
渡辺さんはサーカスコーヒーでサステナブルコーヒーについて取り扱ってますよね、うんうん、
はい、
サステナブルコーヒーについてちょっと少しご説明をお願いしてもいいですか？
そうですね、なかなかこう馴染みのない言葉だとは思うんですけども、はい、まあ、コーヒーもこう持続可能な生産をしているコーヒーっていうのが、まあ、簡単な、まあ、説明なんですけども、
はい、
それも、だいたい2000年ぐらいに、コーヒーの相場が大暴落した時期があって、
そうなんですか。
その時期が、コーヒー危機って言われる、まあ、言われる時期があるんですよ。で、すごくこう値段が下がるとやっぱりコーヒーを作らなくなる、コーヒーの生産者の方が、コーヒーを作るコストよりも売れる金額の方が低くなって、はい、作っててもしょうがないということで、いろんなものに添削して、違うものを、栽培したりとか、もうそのコーヒー農園を放棄してしまったりっていうことがあって、すごく大きな問題になったんです。
はい、
で、そこから結構コーヒーの業界ではサステイナブルコーヒーっていう、まあそういうね、持続可能な栽培、取引をしていかないと、コーヒー、美味しいコーヒーが飲めなくなるっていうことが目の当たりに、まあ、起こったので、サステイナブルコーヒー、生産者のちゃんとこう、継続して栽培をできるような、経済システムを作らないといけないよねっていうところから、まあ、フェアトレードであったり、そういう考え方が結構広まったっていうのがあります。
サーカスコーヒーさんで、うん、販売しているコーヒー豆っていうのはもう全てサステナブルコーヒーなんですか？
そうですね、特にこう まあ、サステナブルコーヒーとかで分かりやすいのでとラベルがついてたりとかするのもあるんですけども、はいはい、特にそのラベルにはこだわってなくて、まあ、その生産者さんがしっかり、まあ、作ってる、まあ、大量生産大量消費みたいな形で栽培してるものではなくて、
はい、
まあ、数は少ないけどしっかり、美味しいものを作ろうと努力されてる農園者さんの方から、のものを仕入れるようにしてます。
そうなんですね。すごい、もう、ブログを拝見させてもらったんですけど、
はい、ありがとうございます。
あ、もう思い入れもひとしおなんだろうなと思いながら拝見させてもらいました
ありがとうございますなんかね、そういうことが、まあ、僕がその、ね、コーヒーを全く知らないままコーヒーの業界に入ってそういうことを知って、はい、すごくこう衝撃を受けたので、
はい、
やっぱりね、もうほとんどの方が多分そういうことを知らないまま、まあ、コーヒーって日常にこう溶け込んでるものなの で、
そうです、ね、
何気なく飲んではる方が、まあ、ほとんどだと思うんですけども、
はい、
やっぱりそこでちょっとこう考えるきっかけであったりとか、ね、そういう、ね、が知ってもらえたらいいかなと思ってて、まあ、そういう意味でもちょっと発信というか、まあ、ブログでいろいろコーヒーのことを伝えたりとかいうことをしている感じですね。
どうしても本当に当たり前に溶け込んでしまっているから、うんうんうん、生産者さんのことだったりっていうのがあんまりちょっともう見えづらくなってきちゃってますよね、うんうん、今。
そうですね。特に、はい、ね、本当にコーヒーって、まあ、極端な話、こう黒い液体なんで、
はいはい、そうですね。
なんかそのコーヒーが農作物っていうことを知らない方も、まあ、正直多いとは思うんです。ああ、
そうですか、うん、はいはい。
だから、まあ、その辺の方に、まあ、ね、ちょっと考えてもらうきっかけになればいいかなとは思ってます。
今のお話もちょっと聞いてて分かる通り、すごく渡辺さんが生産者さんとのつながりを大事にしてるなっていうことをちょっと感じているんですけど、うんうん、そうした姿勢理由うんうん、を教えていただけると。
そうですね、まあ、まさに、まあまあまあ、一つはその僕が、ね、海外インドネシアで住んでて、まあ、現地の方と、はい、まあ、本当に、まあ、本当に普通に生活されてる方と一緒に仕事をしてて、そういう現状も、まあ、その環境、まあ、衛生環境であったり、そういう経済的なものであったりっていうこともすごく肌で感じているところもありまして、まあ、コーヒー作ってる方々も基本的には元々の歴史で言うと、まあ、すごくこう奴隷貿易だったりとか、
はい、
かなりこう厳しいところで使われてた生産者の立場っていうのがあって、やっぱりそれでは、ね、継続的に美味しいコーヒーが飲めないっていうのもありますし、今まではやっぱりそういう美味しいコーヒーを作るっていう努力をやっぱりされてなかったっていうところもあるので、
はい、
やっぱりそういうところに目を向けておられて、まあ、努力されてる生産者の方に経済的にも、まあ、うまく回るような形で、取引ができたらいいかなと思いますし、ね、そのコーヒーって日本では作ってないので、
本当に、そうです
ね、野菜だと、まあ、僕も週末とか大原とか行って野菜買ったりするんですけど、はいはい、そしたらまあ生産者の方と直接会えたりとかもしますし、はい、近いんですけど、コーヒーってやっぱり海外なんで、なかなか会える機会は一般の方はないですし、
そうですね、
まあ、
その
代わりに、まあ、僕は行けるときに行って現地のそのどういう方がされてるとか、そういうことをやっぱり日本の方に伝えることによって現地の方のすごくモチベーションも上がりますし、やっぱり飲んでるこちら側としてもやっぱりそういう方が作って手間暇かけて作っているものっていうことを意識して飲んでもらえるように、まあ、伝えることを、まあ、うちらとしてはやらないといけないなっていうのは、感じてますね。
はい、もう本当に、うん、自分たちが SDGs をテーマにして地元の産業文化を再発見するっていうテーマでやらせてもらってるんですけど、サーカスコーヒーさんが本当にそれにぴったりだなと思って、そこからもっとこう世界に目を
こう向けていけるきっかけになるなと思いました。
そうですね、はい、でまたなんか僕思ってる最近特に思うのは、はい、なんかねその結構その消費者のこともすごくこう大事なんです。やっぱり伝えることっていうのも大事なんですけども、はいはい、あの僕らは日本でコーヒーを販売しているものとしてはやっぱり飲んでもらう人を増やさないといけないなってすごい思ってて、はい、なんかやっぱりね、まず美味しいなっていうことからたくさんの人に飲んでもらうで、まあたくさん、まあ、うちも買えるようにするっていうことも大事ですし、やっぱりそのねスーパーとかで売ってるコーヒーに比べたら全然高いコーヒーですしね、それをまあ高くてもやっぱりそういう価値をちゃんと見てまあお金を出して飲んでもらえるっていう人をたくさん増やしていくことがやっぱりとっても大事になるのかな、まあ責任があるのかなっていうのは思ってますね。
いやーもう私本当にコーヒー大好きで、
はいはい、
毎朝ちゃんとこうドリップして入れるようにはしてるんですけど、こんなに深いことを考えたことがなかったので、はい、
それこそ、
うん、なんかこれからちょっとコーヒーの味わい方が変わったなというお話でしたね、
はい、うん、もう素敵な方でしたよね、はい、
うん、
もう久保ちゃんも石倉さんもめちゃくちゃ行きたくなったところですが、
はい
はいはい、このサーカスコーヒーさんのアクセスをご紹介します、
はい、
京都駅から京都市営バス9番に乗ってですね、停留所上堀川を下車してから歩いて5分で着きます、北山大宮の交差点北西にありますので皆さんぜひ行ってみてください。今回の地元をまるまるするラジオのコーナー、ゲストはサーカスコーヒー店主の渡辺義則さんでした。
サーカスコーヒーの渡辺さん、そしてまなまな、どうもありがとうございました、以上地元をまるまるするラジオのコーナーでした。
お悩み解決プレゼン、
続いてはあらゆるお悩みに学生目線の解決策を提案するお悩み解決プレゼンのコーナーです。
はい、
はい、はい、ということで今回は私久保ちゃんのお悩みを解決してもらいたいと思います。
ズバリ
頑張ります。
ズバリもういいですか。
いいよ、
いきなり。ね、1個目はおごり方が分かんないっていう。私軽音楽部なんですけど、うん、うちの軽音楽部はおごる文化っていうのが全くなくって、うん、
珍しい。
先輩といっても絶対にもう割り勘で、だからおごってもらったこともあんまないし、おごったこともそんなになくって、でも塾のバイトをね、先生のバイトしてるんですけど、
はいはい、
もうそろそろ受験でこう受かった教え子にこうなんかご飯連れて行ってあげたいなとか思うんですけど、
ね、
あんまりそのスマートなおごり方っていうのが分かんなくてなのでまあね、スマートなおごり方ちょっと教えてほしいなっていうような次第でございます。
どうしよう、
どうしよう。
先行後攻。
あ、じゃあ石倉さん先行で
いきますかね。
はいはい、
いいですか。じゃあ美香さんのプレゼンです。よーい、スタート。
はい、おごり方、なんかね、今あんまりこう若者たちはおごったりおごられたりしないのかなっていうふうに思ってたので、私の時代のことを言うとですね、私がやってもらって嬉しかったのは、知らない間にこうレジで会計をしてくれてたっていうね、
ね、
うんうんうん、であんまりそのおごってあげたとかっていうのも告げずに、もう帰ってたとか、
もう帰ってた、
いないじゃないか、
本当
お前が帰ってるじゃないかみたいなのが私は一番スマートかなとは思ったんですけど、
知らない間に
はい、
帰って
もう去ってしまって、いないけど会計済んでる、あれ誰が払ったのみたいなのが、大人だなって一番最初に感じた体験だったかなと思うんですけどね。
あと30秒ぐらい。
ちなみにね、私の大好きな嵐の松本潤さんもこういうあげる方だと聞いたことが私はあります。
私もバラエティで
嵐推しですいません。
松潤 分のように MJ のように質問、 MJ 払い、
MJ 払い、 MJ 払い命名されました今。
もうだからあのさだっと帰らないといけないから大変だと思う。
はい、あ、じゃあ時間もいい感じですね。はい、はい、終了です。
はい、
なるほど、 MJ 払い、なるほどです。じゃあマナマナいっときましょうか。
はい、やりましょう。
マナマナのプレゼンです。よーい、スタート。
私はですね、もうたった一言でいいんですよ。
一言でいい。
何かというと、あ、いいよって言うだけです。
あ、払わなくていいよ。
そうそうそう、あ、いいよって言うだけなんですよ。で、なんか私あのお食事をね、うん、あの始めるときに一番最初からなんか今日はおごるからっていうのあんまり好きじゃないです。わかります？なんか一番最初に今日おごるからどんどん食べてとか、なんかそういうのはあんまり好かんくてですね、う
ん、なんかむしろ食べられないよね。
あ、そうなんですよ。どんどん食べてって言われてもみたいな、お金出させるならなーってなりますよね。普通に。だから会計の話はせずに、もしこう相手方に、伝票が来ましたと、うんうんうんうん、店員さんから、でお金、いくらですかって言われた時に、うん、あ、いいよって言う。あ、なるほどね。もうそれだけで、
あと30秒、
あと30秒、うん、それだけでもういいかなと私は思っています
。一応、ね、そのお会計の雰囲気になった時にいいよっていう。
そうそう
そう、
そう、
その MJ 払いではない、ね、
ない。MJ 払いでは全然ない。
なるほどね。あ、でもいいよっていうのもなんか先輩っぽい、ね。
そうです、そうです。
かっこいいね。
あ、あと10秒ぐらい。
はい、以上になります。
じゃあもうちょうどいいから終わりにします。なるほどね。なるほど。あ、私判定しないといけない。
そうだよ、
難しいな、これめっちゃ難しいな。ですね、じゃ あ、 あ、今回の勝者は、
はい、
まなまな。
やったー、
なんかいいよって言いたい。
そう、いいよっていいよね。
そうそうそう、そう言いたいな、
うん、
あ、いいよ、あれ。めっちゃ自然じゃないですか。
完璧です。
じゃあ、うん、あの実践します、
はい、
まず
ぜひぜひ
教え子を志望校に受からすところから連れてってあげようかなっていう感じで、はい、そうね。じゃあもう一個お悩みあってですね。
何ですか？ いいですか？
あとはね、あのライブとかコンサートに行った後の余韻から私全然抜け出せないんですよ。
余韻？
そう、ずっとなんかこう楽しい気持ちが残っちゃって、次の日授業とかだともう全く頭入ってこないみたいな、う
ん
う
ん、最長どんぐらいとかですか？
いや今ね、あのね、うん、去年の7月28日にあったライブのことまだ引きずってる。
すごい、あれよかった。物持ちよすぎじゃない？それ
そうですよね、思い出の物持ち
よかったみたいな、もうずっとあるんで、そのお二人ともね、こうライブとか行かれると思うんで、うん、その余韻からの脱出方法を教えていただきたいなと思います。
なるほど。
どっちから行きます？
じゃあ今度は、
はい、
マナマナから。
じゃあ早速マナマナのプレゼンです。よーい、スタート。
私はですね、ちょっとすごい難しかったんですよ、うん、今回の、うんうんうん、でもう単純なことを言うと、思い出にしてください。
思い出にしてください。
もう重ひでにしてください。重
ひでの、
はい、なんかこうそんなこともあったなみたいな感じで、うん、悲しそう。
重ひでにする。
そうです、そうです。そんなこともあったなってパーッとこう思い返すだけで、うん、こうその場のね、臨場感にはこうなんとかはまらないように、そうそう、
抑えられ
るんだ。なんとかはまらないようにして、でここの一つポイントがあるんですけど、うん、ライブを俯瞰してください。もう
無理だ。
俯瞰でね、
私無理なんだよ。
無理ですか？
私双眼鏡で推ししか見ない、はい、そうだね。まずは俯瞰するとこから始めた。
なんですか、その話。やばいですね。
2時間とかずっと双眼鏡で一人の人しか見ないんですよ、私。なるほどね。じゃあ、
ま
あ、俯瞰して双眼鏡を、まあ、持っていかずに、
いかない。でもそんなこともあったなにしてください。
あ、なるほど。
これが私の解決策です。時間どうですか？
あ、時間ちょうどいいぐらいだね。
ちょうどいい。じゃあもう終了です、はい、
俯瞰して重ひでにする。
はい、重ひでに。
ありがとうございました。はい、なるほど。なるほどね。
なるほどね。
もうじゃあ早速いいですか、ミカさん言っても、
はいはい、
じゃあミカさんのプレゼンです。よーい、スタート。
いやー、これ難しいよね、本当に。
めっちゃ難しく
て、私も、うん、どうしようかなと思ったんですけど、うん、ごめんなさい、これね、むしろもう、余韻から目覚めない。どうし しよう。
これなんか先週もあったんですよ、お悩みをもう根底化してするっていう
でもね、でもそれには一応理由があって、うん、あのこれ聞いた時に、うんうん、さっきも言いましたけど、はいはいはい、すごいこう持続してて、私はむしろすごい羨ましいんですよね
本当ですか。
なんかそんなに楽しめるなんて、そのライブの料金払った甲斐もあるし、はいはいはい、アーティストも絶対嬉しいと思うんですよ
元取ってるみたいな。
そうそうそう、私の何倍も元を取っててすごい羨ましいなと思うので、それはもうむしろ目覚めないで
元を取っていこうって、
そうそうそう、もっとどんどん
目覚めないで、
どんどんどんどん取ってい
こう。食べ放題じゃないんだから
いやむしろ目覚めない方法を教えてほしいね。
そうですね、ね、もう自分なんて本当この間集中力ないでお悩みしてますから、
そうやそうや、集中力なくなる人やから、ね、
そうですよ、すごいと思います、
そう、私ももっと余韻に浸りたいなと、はい、思いました。
思い出じゃないわ、
思い出じゃないよ、う
ん、ずっと余韻に浸り続けて、
そう、目覚めないで
なるほどです、ありがとうございます、はい、時間もいい感じなので、はい、あー、これどっちかな、
どっちですか、
これはじゃあ勝者は、うん、ミカさんで
勝った
あのね、うん、双眼鏡は持っていきたいのよ、
俯
瞰はしたくないな、
俯
瞰だけはちょっとすいませんちょっとひったり続けようかな、またこのコーナーの趣旨を取った
そうだよ覆すようなプレゼンでした
けど、まあ、でもその元を取るというコーナ
ーね、
でちょっとあのやり方を教えてください。
あ、じゃあもう双眼鏡ぜひ持ってってください
双眼鏡推しですね。
そう、うん、もう推ししか見ないから本当にありがとうございます。こんな感じで、
はい、
はい、ということで以上お悩み解決プレゼンでした。
はい、エンディングのお時間なんですけども、はい、西倉さん、
ね、お便り来てましたよ。
お便り
チームカップラーメンの男子アッキーから来てますけれど、はい、チャーシュー担当アッキー、
身内だった全然身内でしたね、
お家で自分は寂しく参戦してます、はいはい、そういや初回からずっと自分だけお悩み解決してもらってないような、
そうだっけ、
来週は自分のお悩みを解決してくれということです。
叫びが聞こえてきましたよ、
はい、そっか、ずっと解決する側だったんだね。
そうですね、
そうですね、
しかもなんかそんな勝ってないイメージ
確かにアッキーでヒューってなった覚えがないですね
そうね、そうね、
いや楽しみやな。
次回を解決してあげましょう、
存分に、
はい、楽しみですね、
はい、
こんな感じでお送りしてきたジモラジ、うん、3人の女子会でしたけどどうでした。久保ちゃんから泣いてる
って言ってる、
久保ちゃん泣いてません、大丈夫、泣いてるわ。
女子会どころの話じゃねえっすよ。
でもあんまり
すごかったですね。
こんなねミキシングしながらやってんだみんな。
いや、そう、それがね、プロの人にかっこいいの、すごい。
かっこいい。特にあの曲唱して、あの曲をね、赤い公園の曲の
いい
流すところが本当にガチかっこよかったです。
これね、この後みんなでね、ゼミのみんなでラジオ聞いて感想言い合う課題みたいなのがあるんですけど、そうです
、ね、ありますね。
ちょっともう怖いわもう怖 い, いや、まだそわそわしてる。
今回の久保ちゃんを責める人は誰もいないと思いますよ。
いや、もうやめて
もうやめて
もうやめて、女子会でも女子会らしいことできたんか。
そうですよアングラの話、なんならアングラの話しましたから
すごい忠実に答えたよ、ね、
そうそうそうだよ放送の内容大丈夫だったかな、ちょっと心配に。
いや、後から調べるのが楽しみ。私は
石倉さん気をつけてくださいね。
本当に、は
い、
もうあの文句言われても、はい、責任取れないので、はい、すいません。
そうですね、次回なんですけど、ね、はいはい、1月27日、うん、チームホットチョコレートの担当ですね、
はい、
次回のキーワードリレーお題は恐怖体験。
そうやね、
はい、恐怖体験です、はい、で地元をまるまるするラジオのコーナーでは地元京都市の観光についてお伝えします。
はい、
はい、ちょっと時間余ってるかな。恐怖体験じゃあなんかあります。
いいよ
あれ、またジェットコースター怖いんですよ
確かにね、
無理やり乗せられた時ですかね。
あ、
2時間靴聞きませんもうそのジェットコースターの余韻も引っ張っちゃうので私
ホットチョコレートね、楽しみに、
はい、
恐怖体験待って、あの楽しみにね待ってます、
はい、どんな 恐怖体験か楽しみです。
はい、はい、今日のお相手は、はい、チームカップラーメンスープ担当、アングラもっと掘ろうかなと思うまなまなこと鈴木まなと、
野菜担当、今日はそうだな、私も本当久保ちゃんに惚れ惚れしながら見ていた美香さんこと石倉美香と、
はい、メンマ担当、今日は眠れません、久保ちゃんこと久保まないでお送りしました。はい、
私たちチームカップラーメンの放送はなんと次回2月10日が最終回となります。はい、全力で準備をしますので次回もぜひ聞いてください。それでは皆さん、
バイバーイ。